よくあの、マクドナルドで女子高生が、
はいはいはい、定番の、
ね、こういう話をしてて、とか、なんか電車で、あの、なんかこういうやつがおってみたいな、なんかそういうさ、うん、あの、嘘松って言われるようなさ、その話とかがあるわけじゃないですか。
君モル雑談に乾杯。
トリーです。
モルモットです。
はい、今週も始まりました。
今週も始まりましたね。
はい。
はい。
いやー、ちょっと早速おすすめのねものがあるんですけど。
はい。
早速ね。今日もちょっとおすすめしていきたいなと思うんですけど。
珍しく長く続ける企画じゃないですか。
いやいや、毎回やるよ。毎回、もう、おすすめはもうそんだけあるから。うん、世の中にね。
はい。
はい、森ちゃん、ふもふもランドって知ってる？
ふもふもランド？
はい。
知らないです。
あの、ふもふもランドっていうぬいぐるみ病院。
ぬいぐるみ病院？
ぬいぐるみ病院があるんですよ。はい。ぬいぐるみの病院。はい、それが、インスタグラムにアカウントがあって、まあ、ツイッターとかにもね、アカウントあるんで、まあ、どっちでもいいんですけど、
はい。
ぬいぐるみ病院、もう何がすごいいいかっていうと、まあ、簡単に説明すると、なんか、その、例えばぬいぐるみとか、うん、ちっちゃい頃から大事にしてたぬいぐるみとか、もう10年、20年使ってて、すごい汚かったり、なんか、
はいはい、
ほつれてたりとかね、するぬいぐるみが、はいはいはい、そのぬいぐるみ病院に送られて、
うん、
そこで、ぬいぐるみのお医者さんたち、や、看護師さんのね、献身的な介護によって、
うん、
綺麗にピカピカな状態に戻って、持ち主の元に戻っていくっていうね、うん、まあ、すごい素晴らしい。ピクサーが映画化したらいいんだ、みたいな。
はあ、
そういう施設がね、あるんですけど。
はい。
まあ、そこのね、SNS アカウントがね、まあ、いいんよ。
はあ、
こうね、まあ、前話したシルバニアファミリーとも、近いんやけどね。
え、くん、そういうの好きなんやね。
好きやねんな。
いや、ね、いいと思うけどね。うん。
そうね、なんかボロボロになったぬいぐるみたちが、
うん、
ちっちゃいなんかタオルケットとかかけられてて。
あ、ちゃんとそのなんか修復工場みたいな感じじゃなくて、ちゃんとこう、うん、手当てをしてるっていう点
なんですね。そう、そう。うん、そう、なんか、頭良さそうなね、ぬいぐるみのドクターがおって、聴診器とかつけて。
それも人じゃなくて、ドクターがぬいぐるみな
の。そう、ぬいぐるみのドクターが聴診器とかをその、うん、傷んだ。ぬいぐるみ当てて、
うん、
で、なんかぬいぐるみの看護師さんとかも周りにおってみたいな。すごいもうこう、ぬいぐるみたちの力で今治してますみたいな。
うん、あ、もう人間の力じゃないわけ。
人間力、人間はおら、ぬいぐるみ病院に。人間おら。
あ、そうなんだ。
うん、で包帯とか巻いてんのよ、その、汚れたぬいぐるみとかが。
へー。
で、こう、どんどんどんどん綺麗になってくんよ。
うん。
献身的なね、ぬいぐるみたちの介護によって。
皮膚移植してるからやろ。
いや。違うよ。
違う。包帯とか巻いて、治癒力で治ってると。
違う。愛情。ぬいぐるみの、ぬいぐるみのドクターや看護師さんたちの愛情によって、どんどん綺麗な状態に戻っていくっていう。
おかしくね？動物病院に動物連れてったら動物のお医者さんが動物の面倒を見るみたいな。
うん。
そういう感じっておかしくない？
いや、その、おかしくない。だって、ウクラたちだってさ、なんか、病気になったりしてさ、
うん、
病院に行ったらさ、同じ人間が見てくれるやん。
まあね。
で、ああ、これ薬これだけ出しますね、みたいな。
うん。
お医者から薬もらって、それ飲んだりして、治ったり、治らんかったりしていくわけやん。
まあでもそれはさ、だって自分っていうものと所有物っていう、まあペットもこういう言い方をするとあれですけど、人間の所有物って扱いじゃないですか。
ぬいぐるみは家族ですよ。
まあね、ペットも家族っていうけど、法的にはやっぱり所有物なんですよ。
冷たいな、モルちゃんは。モルちゃん冷てえわ。
うん、ごめんごめん。じゃ、ね、いいですよね。ぬいぐるみのお医者さん。
いいよ。ぬいぐるみはさ、
うん、
中にはさ、そのぬいぐるみのね、画像たちの中にはさ、なんか、うん、頭のとこ破けてさ、なんか綿飛び出ててすげえなんか脳みそみたいになってる、脳みそ飛び出てるみたいになってる写真とかもさ、アップされてくんやけど、
そういうのは急患で運んできたみたいな設定になってるんですかね。
いやーもう、ER よすぐ、集中治療室よ、ICU よ。
へえ。
もう本当に、すごいボロボロの状態で連れてきたのが、
うん、
結構なんかピカピカな状態の写真とかも、比較写真があったりして。
ビフォーアフターなんですね。
ビフォーアフターってもう全然違うんよ。うん、
太って入院してきたけど痩せて退院するみたいな。
だいたい痩せて入院してきて太って退院してるな。
まあ、綿だね。
ぬいぐるみ病院だよ。
うん、綿がね、へたれたっていうやつ。
いや、そういうね、すごいね、素晴らしいアカウントがあるんですよ。うん。もう、本当に、この世界で生きたいよね、
お前もぬいぐるみにしてやろうか。ぬいぐるみとして生きれたら、まあいいんですかね。ぬいぐるみに無機物だしな。
まあまあね。なんかその、
うん、
そのさっきさ、なんか動物のさ、
うん、
動物が病院行ってなんか動物に見てもらうみたいなさ、うん、おかしいやんみたいなモルちゃん言ってたやん、
うん。
それでちょっと思い出したんですけど、
うん、
僕、ね、同級生に、
うん、
獣医の息子がおって、結構仲良かったんですよ。
うん、
結構仲良くて、よく家に遊びに行ったりしてたんやけど、
うん、
大型犬を飼ってて、結構大きい犬飼ってて、
はいはいはい、
僕が見た中では、なんか、こいつが一番でかかったなーっていうぐらい、
うん、
あんま見やんぐらい結構大きい犬、
うん、
飼ってて、で、普段はなんか、その檻みたいなのがあって、まあ、そこに入ってんねんわ。結構でっかい檻みたいなのがあって。
うん。
なんか動物園みたいな感じだな。動物園みたいな感じの檻があって、なんかそこに普段はその犬が入っててっていう感じなんやけど。
うん。
まあ、いつも遊びに行くときに、その、家のさ、外にそれ檻があるからさ、まあ、結構吠えられたりとかもするんやわ、犬に。
うん。
で、まあ、別に檻とかに入ってるから何も気にせずに、そのまま、家入って遊んでっていう感じやったんやけど、
うん、
なんかそのね、家が獣医やからさ、やっぱ運ばれてくるわけよ。なんか動物、そのなんか怪我した動物とかが、
はいはい。
でこう治療をするんやけどさ、やっぱこう例えばなんか人間とかでもさ、結構怪我とかしてさ、血流しすぎると輸血とか必要やん。
うん。
なんかその、犬がね、その、運ばれてきて、結構なんか血足りんみたいになった時、
うん、
その、飼ってる犬の血を輸血。
ああ、はいはいはいはい。
輸血してたらしくて。
なるほどね。
うん。なんかさ、その、あ、だから大型犬飼ってるんや、みたいな。
あれでしょ、マッドマックス怒りのデスロードみたいに、輸血袋みたいな扱いなんでしょ。
そう、なんか。
生きる輸血袋。
そう。小型犬とかやったらさ、
うん、
あんま血取れやんやん。
もう確かにね。
あ、だから大型犬なんやってなんか繋がった時さ、なんかちょっと嫌な気分ちになったら。
まあね。それでまあ、救われる命があればいいっちゃいいんだけども、うん、犬にね、そういいですかって、輸血したいですかって聞いてるわけじゃないからね。
そう。だから、飯で与えて、
うん、
育てて、血を取って、
うん
で、ちゃんとまた飯とか与えて、元気になってもらって、血を取ってみたいな。 なんかなみたいな。
なんかな。
うん。なんかもやっと。まあ別になんかそれが全然、なんか正しいというか別に全然悪いことじゃないと思うけど。
うん。
なんか、もやっとしたなっていうのをなんか思い出したな、今。
なるほどね。
うん。
じゃあその、ぬいぐるみ病院でも、うん、余った綿とか、余った皮膚みたいなやつを他のやつに移植するためのでっかいぬいぐるみみたいなやつが。
なんかそう、あらゆる素材の皮膚が継ぎ合わされた。
そうそうそうそう。
すごい、あれなんやろな、目とかもないんやろな。うん、必要最低限の。
そうそうそう。
皮膚と綿だけある。ぬいぐるみはきっと、もう中に何個も並んでるんやろうな、倉庫に。いや、ほんと、いいものよ、ぬいぐるみ病院は。
ちなみに鳥居くんはぬいぐるみ病院に病院送りにしたことあるんですか？
いやね、僕ね、ぬいぐるみとかをね、
うん、
持ってないんですよね。
マジで？
持ってなくて。
うん。
っていうのも、僕多分なんか、そのペットを飼いたくないみたいな話を確かしたことがあると思うんですけど、ラジオで。
うん。
僕、ペット飼いたくないんですよ。
うん。
っていうのは、こうペット飼うことによって、こう、愛着が湧くというか。
うん。
なんか好きに情が湧くやん。で、ペットって、大抵のペットはさ、自分より早く死ぬやん。
まあね。
こう死んだ時の喪失感に耐える自信がなくて、
うん。
ペット飼いたくないんや、僕は。
なるほど。
ぬいぐるみも、多分結構愛着湧いて、そのぬいぐるみを失う時のことを考えてしまうと、買うって倍の方ね。購入の方ね。買いたくないなって思っちゃうな。
じゃあ普段何か物買う時も、これが壊れた時のこととか考えたりとか、食べ物買う時も、これ食べちゃった後のことを考えて切ないから買えないみたいな。
いや、じゃあなんかな、目と鼻と口があるのがあかんねん。だから、その、例えば、なんか動物で、目と鼻と口のないなんかのっぺりした、なんか動物、まあミミズとかやったら飼えるわ、僕。
ああ、そうなんだ。
ミミズとかやったら多分愛着持たずに飼えるから、
うん、
いいんやけど、やっぱなんかその、顔があるとあかんのよね。
アンパンマンポテトとかじゃダメだね。
ああ、もうあかん。
愛着があって食えない。
失った時のことを思ってしまう。その、飼って、帰ってきて、食べて、うん、その、食べ散らかしたカスみたいなの見て、僕はきっとワンワン泣いてしまうんやろうな。
めんどくせえな。キャラ弁とかもダメなんでしょ、じゃ
あ。いや、もうあかん。もう、顔はやめてくれ。
人形焼きとかもダメだよね。
うん、顔ついてない。だってなんかスーパーとか行ってさ、
うん、
牛肉とか豚肉とか買ってもさ、顔ついてないやん。
まあね、生産者の顔とかついてるって
。豚の頭とか売ってないやん、スーパーに。
まあ、日本は売ってないっすよね。
うん、豚の頭とかあったら空を買えやんよ。
うん。
なかなか買えやんけど。まあなんか、いい感じにさ、なんかこう、パッケージされてさ、
うん。
なんか売られるやん。
そうだね。
罪悪感を感じやんでいいように販売してくれてるやん。
うん。
まあだから、まあいけるけど、やっぱなんか顔がね、ダメやね、僕は。
なるほど。
うん、なんか、情が湧くな、顔を見ると。
うん。じゃあ鳥居くんの足とかに人面相ができても、切除できない。
いやもう、一生生きていくしかないやろうな、一緒に。
なるほどね。
うん、なんかでもさ、
うん、
こう、まあ、これは多分全然僕だけじゃないと思うんやけど、
うん、
僕実家が木造の住宅で、
うん、
まあ、布団で寝てて、こう寝るときさ、仰向けになってこう天井を見るやん。
うん、
天井の木目がさ、顔に見えるんやわ。
ああ、まあ、ありがちですよね。
うん、で、こう、なんか、どんどんさ、こう、膨らんでいくわけよ。
膨らんでいくの？
いやいや、その、 あ、顔があるな、みたいな。
うん。
こいつ意識あんのかな、みたいな。なんか、それ、顔があるとやっぱなんかその、意識あんのかなとか、
うん。
なんかすごい余計なことをいろいろ考えてしまうんよ。
うん。
だからなんか、木目に顔を見つけるとなかなか寝れやんくなるみたいな。
うん。
あるやん。
あるよ。
なんか僕がよく小学校の時思ってたのは、なんか、こう、すごいね、僕生まれるよりもはるか昔に、
うん。
なんか、罪を犯した山賊が、なんかすごい山の精みたいなやつによって、木に閉じ込められて、
ああ
で、そっから意識だけはあるんやけど、うん、もう身動きとか取れんまま木としてずっと生きてきて、
うん、
それが伐採されて、で、こう、家とかに使われるように、こう、切られて、
うん、
で、それが、うちの天井に、ちょうどその木が使われて、で、まあ、うちの家は、祖父の代にね、建てた家やから、
うん、
祖父と、あと、父親と、みたいな感じの成長とかも共にね、その家と共に、過ごしながら、
うん、
で、僕が生まれて、で、僕が、その小学校ぐらいになって、今、その部屋で寝っ転がって上見て顔見つけたと。
うん、
初めてこいつはなんかその気にされて以来初めてなんか人に見つけられたんじゃないかなみたいな。
壮大すぎるんだよ話が。
そういうことを考えてたな、うん、小学校の時は。
なるほどね。想像できたから人だったんですね。
顔を見つけるとなんかその背景図を想像してしまうというか。
うん。
だからなんか見たくないよね、顔。
そうなんだ。
そうやな。なんか、顔のあるものを所有したくないな。
うん。
な、失っていくからな。
なるほどね。
そう。まあ、ちょっと、まあね、おすすめのコーナーは、ちょっとこれぐらいにして。
はい。
だいぶね、脱線、いつものように脱線しましたけど。
うん。
なんか最近ね、すごいね、こう、寝るんよ、僕。
寝る。
すごい寝るんよ。
うん。
なんかまあ、8時間ぐらい、毎日寝てんねんけど。
うん。
こう、仕事終わって家帰ってきて、なんかもうそのままなんか1時間ぐらい、ぼーっとしたまま寝ちゃって。
うん。
で、なんか、食事とか風呂とかなんかいろいろ済まして。
うん。
で、また、ちゃんと寝るみたいな。
その最初に寝るやつは、仮眠みたいなこと
って。仮眠っていうか別に寝ようとしてるわけじゃないけど、やっぱなんか、疲れてなんか寝ちゃうみたいな。
もうエネルギーが切れてしまうと。
1時間ぐらい起きたりするんやけど。
で、
なんかたまにさ、こう、その1時間ぐらいいつも起きるのが、なんか2、3時間ぐらい寝ちゃって、
うん。
あ、もう11時とかになってるみたいな、
うん、
時に。やっぱこう、なかなか、いつもね、だいたい12時ぐらいに寝てんねんけどさ。
うん。
寝つけやんわけよ、11時まで寝てたから。
そうだね。
そういう時は、なんか市販のね、睡眠導入剤を飲んでるんやけど。うん。これがまあ、うん。なんて、強い眠りに襲われるんや、やっぱ。効果あるんやわ、ちゃんと。うん、だからさ、まあ、寝るときはいいんやけど、起きるのがきつくて。
なるほどね。
起きるときに、すごいなんか眠い状態で無理して起きやなあかんねんわ。
うん。
で、なんかまあ、そういう風なね、生活をちょっと続けてたら、
うん。
まあなんか夢とかをね、見るんやけど、
うん。
夢と現実の境みたいなのがなんかどんどんわからんくなってきて、
うん。
なんか、コン・サトシとかに映画化してほしいんやけど、
パプリカやろ。まあ他にもいろんなのありますけどね。
ボン・サトシが存命やったら、なんかぜひ僕の体験元に映画化してほしいと思うとこなんやけど、
はあ、
なんかもう、例えばさ、なんか昨日食べたものとかってさ、はい、結構すぐわかるやん。
わかる、
ね。昨日ぐらいやったら。
うん。
なんか、食べてないものを、 食べたと錯覚するように。
大丈夫？
いや、なんか、あの、昨日牛すじ食べたしなみたいな、思ってたら、
うん、
あの、僕、カロリー計算アプリを携帯に入れてて、
へー、
それで食事を全部記録取ってんねやわ。
そうなん、よくそんなめんどくさいことやれるね。うん、
なんか写真撮るだけで、なんか判別してカロリー計算してくれるみたいな、まあ割とお手軽なやつなんやけど、
うん、
あの、カロリーママっていうアプリやから、まあよかったらダウンロードしてください。
名前がちょっと好きじゃない。
その、まあそれでね、あの、記録してるから、だから調べたらわかるんよ、何食べたんか。
なるほどね。
それで、昨日牛すじ食べたしなぁ、と思って、まあパッと昨日の記録見たら、食べてないよ、牛すじ。
牛すじを食べるってさ、おでんとか、何か。
なんか牛すじ煮込み昨日食べてうまかったなみたいな。
あ、
昨日の牛すじ煮込みうまかったなと思って、記録見たら食べてないよ。
そのレベルなんだ。ちょっと僕もわかるっちゃわかるなと思ったんですよ。なんか、冷蔵庫にこれ入れたと思ったけど、実は入れてなかったわ、みたいな。買ってもなかったわ、みたいなことあるんですけど、その、食べたのに食べてなかったみたいなのはちょっとあんまりないですね。
昨日なんか、昨日家ですげえ退屈やったなぁと思ってたら、
うん、
なんか、出かけてたみたいな。なことだって、まあ逆もしかり、ね、昨日プール行ったなぁとか思ってたら全然行ってないみたいな。なんか行って夢の中で、プール行ってたんやろうけど、あれ夢かみたいな。
結構そういうやばいですね、なんか
ちょくちょくあって、なんか、おかしいな。
おかしいですね。まあ、トリコはちゃんと記録があるから、照合できるからマシだけどさ。
うん。
そう、記録なくなったら本当に混同しちゃうよ、ね。
多分、記録なかったら僕も言ってるやろ
う
な。
うん。
夢を勘違いして。
そうだね。そう、夢の中でしか出ないような変な食べ物とか、そういうのは食わない。
いや、なんか僕は大体現実の延長というか現実的な夢やな。
夢がない夢だね。
あ、でもなんかこの前、
うん、
変な夢を見て、
うん、
あの夜中に目が覚めたんやけど、
はい。
なんか、あの、なんか僕は、なんか、汚い刑務所みたいなところにおって、
うん、
で、なんか遠くの方で、僕がなんか行けんようになんかすごいアクリルガラスみたいなのがあって僕はそこには行けんだけど、
うん、
なんか遠くでなんか刃物、南蛮刀みたいななんかグニャって曲がったタイプの刀持ってるやつが、なんか裸の人たちがバーってその部屋におって、なんか乳首を全部切り取っていくみたいな夢見たんやけど、その南蛮刀持ったやつが、そこにおる裸の人たちの乳首をどんどん切り取っていくみたいな。夢見て、夜中起きて、あ、なんか、あ、すげえ、いい夢見た、みたいな。
いや、いい夢か。
思って。いや、じゃあなんか、もうちょいやって、なんかその、ストーリー、いきさつがあって、なんかその乳首切り取り場みたいなところに行くまでの、なんかストーリーみたいなのあって、で、なんか、なんか下手上で、その、なんか乳首切り取り場みたいなとこ行って、なんかこう残酷に乳首がどんどん切り取られてくみたいな。の僕はただ見るしかないみたいな。見て、うわ、なんかこれすげえいい夢見たみたいな。起きた時、うわ、これ傑作やみたいな。これプロット起こして、なんかシナリオ書けるみたいな。
あ、まあ、わかりますよ、そういうの。
と思って、うわ、これ、絶対なんか、ちゃんと覚えとこうみたいな思ってたら、
うん、
なんかまた寝ちゃって、
うん、
で起きたらその乳首切り取ってるとこ以外全部忘れてて、何やったっけ、ね、あの乳首切るとこまでの道中何やったっけみたいな、
あ、
全然思い出せん。
もっと面白かったね。
で本当はもっとなんかいろいろあった上での、
うん、
もうそのベルセルクで言ったら。
うん、
いろいろなんかみんなのストーリーあってのショックみたいな。ショックの時が訪れるみたいな感じで、ものすごいカタルシスがあったよ。その乳首 切り取りシーンに。そのでも理由を全部忘れてしまった。
なるほど。
なんであいつらが乳首切り取られたのか、それを僕は知りたい。
なるほどね。
だから、あるよ、なんか、僕が、ね、まだそこまでの状態にはなってないけど、もしかしたらそっち、うん、そういえば昨日乳首切り取り場行ってたんですけど、みたいな、現実と混合して、その、話し出すかもしれん、そのうち。
そういうの僕大好きなんで、そうなってほしいな。こうなんか人の、なんか、ついつまの合わない変な話とかが好きなんで、ぜひ鳥居くんにはそういう状態になってほしい。
じゃあラジオで、
うん、
ラジオでなかった話を。
なかった話を。
体験したかのように。
そうそうそう。
実際僕は夢で体験してたんですけどね。
うん。
めちゃくちゃ、あれ本当になんか、すごいもう、現代の映画界に衝撃与えれる作品ができてたかもしれんな、あれを覚えてれば。
なるほどね。
うん。いや、ほんと、惜しいことしたわ。いや、
はい。
はい。その話はちょっと変わるんですけど、
はい。
なんか僕最近すごい思うことがあって、
うん、
例えば、まあ、映画とかで、本当にあった感動の実話、
はいはいはい、
うん、宣伝とかあったりするやん。
あるある。
これは実話ベースにした物語ですよ、みたいな。
うん、
奇跡のリンゴみたいな。
奇跡のリンゴね、僕もちょっとチャレンジしようと思ってまだしてないんですけど、相当香ばしいですよね、あれ。
実話、でも実話やからな。
実話だからね。
その、だからそういうさ、うん、あるやん、この話は実話ですよ、みたいな。
まあまあまあ。
で、僕は正直そういう気はないんやけど、結構その、うん、ありがたがる人おるやん、その実話であることを。
ああ、割とうちの父とかそういうタイプですね。
実際に会ったことないな、みたいな。
うん。
ちょっとこの前も15時17分パリ切って、
ああ、はいはいはい。
実話を元にしたっていうか、なんかかなり実際に、その事件に、その事件に実際を居合わせた人とかをキャスティングしてる、確か映画だったと思うんですけど、
うん。
なんかそういう、こう、まあ実はベースみたいな話って結構あると思うんやけど、うん、結構それを、こう僕はあんまり、マイナスにも思わんけど、プラスにも思わんくて。
うん。
なんかまあ、別にフィクションであろうが実話であろうが、別に僕はどっちでもいいと思ってて、
うん。
その話自体が面白ければ、
うん。
それは実話だろうがフィクションだろうが別に面白いってことになるなって、
うん。
僕は思ってて、あんま関係ないなと思ってたんですけど、
はい。
なんかツイッターとかでさ、
うん、
よくマクドナルドで女子高生が、
はいはいはい、定番の、ね、
こういう話をしててとか、なんか電車で、なんかこういうやつがおってみたいな、なんかそういうさ、うん、嘘松って言われるようなさ、その話とかがあるわけじゃないですか。
はい、嘘松、ね。
インターネット上には。
はい。
そういうのに対しては、
はい。
なんか、これ嘘やろとか、なんか思っちゃうんだよ。
うん。
でもさ、僕のその映画、どっちもやろ面白ければ議論でいくと、
うん。
で、そのツイートが嘘であろうが、面白かろうが、あ、じゃあ、そのツイートが嘘であろうが、本当であろうが、面白ければいいわけやん。
まあね。
のスタンスとしてはさ、
うん。
でも、そうじゃないねん。これ嘘だろみたいな。
うん。
たとえ面白くてもこれ嘘やろみたいな。
うん。
嘘書いてやがるみたいな。
うん。
思うんやけどさ。なんか、それはさ、こう、これは、本当ですよって言ってて、
うん。
あ、嘘やんっていう、なんか裏切りが一個プラスされてるから、
そうだね。
だから腹が立つんかなって思って。
うん。
なんかそういうさ、まあ、実はフィルターみたいなのがさ、
うん、
存在してるなと思って。
まあ、そうですね。
これ実話ですよっていうのが一個加わることによってさ、なんかツイッターって基本、うん、基本的にはなんか実話前提みたいなとこがあるやん。
うん。
だから別に捜査会だっていいわけやん。マクドナルドで女子高生こんなこと言ってましたっていう、
うん、
そう言ってもいいわけないけど。
そうですね。
前提として、基本、真実を言って、真実っていうか実際あったこと言ってますよっていうなんか前提の元があるからさ。
うん。
まあそれは勝手に僕は思ってるだけなんやけど。
うん。
それがあるから、なんか裏切りを感じてしまうわけでさ。映画って、前提としてフィクションやん。
うん。
そこの前提が違うから、なんか、そういう風に感じるんかなっていうのを、なんか僕は最近思った。
なるほどね。なんか僕が思うのはさ、その、嘘をつかれてムカつくっていうのはさ、
うん。
その、一回嘘つかれたら次から嘘をまた繰り返すかもしれないし、本当のこと言うかもしれないしっていうことで疑わないといけなくなるじゃないですか。
うん。うん。
だからどんどんめんどくさくなるんだなって思ってて、
うん。
だからなんか人と話してて、よく嘘つく人とか、冗談が過ぎる、そう、リアル寄りな冗談を言う人とかだとさ、
うん。
これ本当のこと言ってんのか、それともなんか、嘘なのかみたいなことをさ、常に頭に考えないといけなくなるじゃん。
うん。
だから、めんどくさくなって、あんまそいつの話聞きたくないとか、ツイッターだったらフォローしたくないってなるわけですよ。
うん。
そういう手間を一つ、こう、聞き手に、負担をかけるっていうのが僕は嫌いですね。うん。
ああ。でもさ、なんか、うん、嘘でもいいかなみたいな気持ちもあってさ。
うん。
なんかさ、やっぱさ、事実は小説よりきなりとか言うけどさ、
うん、
やっぱなんかフィクションとかの方が、ね、よくできてるなって僕は常々。
いや、まあ、そうですね。だから、それは当然のことで、そう、一日に何か衝撃的な一日があったとして、それ全部つらつら言うのが本当のことだけど、
うん、
フィクションとかにこう落とし込むにあたって、必要なとこだけをかいつまんでいらないとこを捨てるわけじゃないですか。
ああ、なるほどね。はい。
そういうことによって純度が高まるっていう意味で、やっぱ面白くなるわけですよ。
うん。ああ。なんか、嘘ついた方がさ、
うん。
面白くなるときってあるやん。
まあね。
なんかこう、例えばさ、
うん。
実際が、
うん。
花火を、してましたみたいな話があったとして、
うんうん、
でなんかコンビニで買ってきて花火してましたみたいな話があったとしてさ、
うん、
それをさ嘘ついてさ、
うん、
コンビニで花火買って火薬倉庫で花火してましたみたいな、
うんうんうん、
嘘ついたとするやん。
はいはいはい。
インパクトはさ、
うん、
嘘ついた方がやっぱデカなるやん。デカなるっていうか面白くなるやん。
まあね。
うん、だからさ、なんか、こう、別に嘘ついても、面白くなれば、別にいいんじゃないかみたいな、の最近ちょっと思うようになってて、ただね、
う
ん、自分が嘘つくとかまた話変わってくるんやけど、
うん、
人にもっと嘘をついてほしいっていうか、
うん、
もっとなんか面白くなるなら、別に嘘ついてもいいよって思っちゃうんよ。なんかその種類によるよ。なんか自己防衛の嘘とかじゃなくて、
はいはいはい、
ここ嘘ついた方が面白くなるよっていうのを別に、なんていうの、真実ですよっていう前提じゃなくて、
うん、
これは嘘かもしれんなって、っていうかむしろなんか分かりやすいぐらいの嘘の方が面白い、
うん、
なんて言うんやけど、みんなも、
僕の基準としてはさ、その、まあ面白くなるかどうか知らんけどさ、こう嘘をつく人は、うん、こう、その嘘を自分で信じててほしいとこがあって、
お
その、いかにも自分嘘ついてますっていうよりは、もう、本当になんか自分が受けたインパクトが強すぎて、本当にこれぐらいに感じたんだから、自分の中で嘘じゃないみたいな誇張は好きなんですよ。
ああ。
そう、自分の中で信じてる嘘だから、それはいいみたいな。
ああ。
例えば、こう結構仕事上でなんか連絡とかするときに、
はい。
最初に、あれは A でしたみたいなことを言った後に、
うん。
そうやって報告した後に、なんか それは実は B でしたってことが自分の中で判明したときに、うん、結構話として、あ、嘘ついてましたみたいなことを言うことあるじゃないですか。
うん、
嘘の報告をして しまいましたっていうのを嘘つきましたっていう言い方をするときあるんですけど、
うん、
なんかもうそれに近いというか、
うん、
なんかその時は本当だった、自分の中で本当だったんだけど、それがなんか、こう、新たな情報とか状況によって嘘になってしまったっていう、
うん
う
ん、
その、言ってる間は自分の中でそれを信じててっていうところが大事だと思うんですよ。
はい、はい。はい、
うん、
あの、それで思い出したんですけど、
うん、
あの、昔、
うん、
あの妹が、
うん、
あの海で溺れたことがあって、
うん、
まあ別にその命とかには何の支障もなかったんですけど、
うん、
あの海で、うん、妹海で溺れたことあって、それがなんか結構強烈に覚えてて、
うん、
で、妹海で溺れたな、みたいな思って、
うん、
それをなんか親に、そういえば、なんか昔妹海で溺れたよね、みたいな。
うん、
言ったときに、海じゃなくて、池やよ、みたいな言われて。
ああ、はい。
でも、くん中で、そう、溺れたインパクト強すぎて、池を、
うん。
拡大してて、な、海って勝手に。
子供目線で、すごい広いから海だと。
そう、
違い
そう、ね。うん。海って言ってたけど、なんか実際、しょぼい池、みたいな。
うん。
しょぼい池で、なんか、そんな大したことないみたいな。
うん。
感じだった。なんか僕の中ですごい海で命からがら溺れたけどなんとか助かったみたいなエピソードが勝手に変換してて、
うん、
自分の記憶信じれやんなと思ったわ。
あ、でも僕そういう嘘は、あの、なんか相手を責める気にならないんですよ。だってそういう風に見えたの本当なんだからっていう、それで印象が強すぎてそう海って勘違いしたっていうか思い込んだっていうのはいいですね、僕の中では。いい嘘ですね。
うん。まあ、僕が、ね、思うのは、
うん、
そんな、真実を、ありがたがるなよって、なんか、
うん、
どっちでもよくないって、思っちゃうね。あの、
鳥くんはさ、あの、コーエン兄弟のファーゴっていう映画を見たことありますか？
は、ないですね。
ないですか？
はい。
じゃあ、まあ言わない方がいいのかな。
あ、結構その、ネタバレとかが物語の面白さを損なうタイプのネタバレ。
うん、というよりはネタじゃなくて、あの、なんていうかね、その、実話っていうところにすごい重きを置いた感じにしてる作品なんですよ、これ。
うん。
まあまあ、ネタバレっちゃネタバレなんですけど、これ最初の映画の初めに、こう字幕で、これは実話であるって、うん、This is a true story っていう一文が映るんです。
うん。
なんだけど、完全にフィクションなんですよ。
ああ、なんかそれは面白いね。
で、それな、その、一応最初に実話であるっていうのを見て、
うん、
その観客はそれを見て帰ってって、
うん、
これはすごい実話の映画だからすごいっていうことをみんな言ってたんですよ、この映画に対して。
ああ、なるほどね。
コーエン兄弟が仕掛けた罠なんだけど、これはとにかくコーエン兄弟が手掛けたやつの中でも、もう実話ベースだからすごいみたいな言い方をしてたんだけど、実はもうまっさらな嘘っていう。うん、
そういうタイプか。
そう。で、さらに、その、これは後で結構、なんかもう一つ変なのがあって、最後、なんか結構お金をめぐる話で、最後その、うん、なんかね、お金を雪山に隠し、雪、なんだ、雪が積もってんだけど、お金の入ったバッグを雪の中に隠して、で、最後物語が終わるっていう。で、さらにこれは実話であるっていう。最初に言ってるから、実際にそれを探しに行って死んだ女性がいるっていうニュースが出たんですよ。
はいはいはいはい。
でもよく考えてみると、最初にこれはフィクションであるって言っていて、
うん、
そのフィクションに乗っかったこのニュースもフィクションなんじゃないかみたいなことが言われて、
うん、
もう何が何だか分かんなくなったのはこのファーゴっていう、
はいはいはい、
映画なんですよ。
あ、なるほどね。僕がてっきり想像したのがさ、
うん、
あの、まず最初にさ、この物語は実話であるみたいな。
うん。
バンと文字で出てさ、あの、次のシーンでさ、
うん。
いきなり最初のカットでなんかドラゴンとかが天をさ、うん、ゴリゴリの CG のドラゴンとかがさ、天を待っててさ、
うん。
バーンってなんか海が割れてさ、
はいはいはい。
男が歩いてくるみたいなさ、なんかそういうもう明らかな嘘をさ、
うん。
なんていうの、そう。 5秒後に嘘ってわかるようなのをさ、
うん、
実話であるみたいなしてるっていうなんかボケかと思ったんやけど、全然そういうことじゃないんや。
ではなくってね、割とその、
実話チックの。
そう、実際はなんかこう金に困った気の弱いおっさんが、実際なんか強盗みたいなことをしてしまうみたいな感じで、割と実話ですって言われたら納得がいくかもしれないみたいな感じ。で、これちょっと今調べたんですけど、そのファーゴを見た後の、なんか、上映した後のニュースで、2001年の11月、ノースダコタ州ビスマルクで一人の日本人女性が保護される。当時の報道によれば、東京から来た小西孝子というその女性は手書きの地図を持っていて、それには映画ファーゴの中で1万ドルの金が隠された地点が記録されていたと。で、警察官はそれが映画の中のことで事実ではないのでは、ないのだっていうことを説得したけど、ミス小西は納得しなかったと。で、そして翌日、ハンターは彼女の投資体を発見する。その死体は映画の中で金が隠されたとされた湖の近くであったっていうニュースがあるんですよ。で、このニュースに対してみんなその、ファーゴなんて嘘っぱちなのにそれを信じて死ぬなんてバカだねみたいなことをみんな言ってるんだけど、
うん、
果たしてこのニュース自体どうなのっていう、こう嘘の上に嘘を乗っけてるんで、グラグラなんですよ。
そうやな、その小西さんの話を実話として映画化してほしい。
それね、考えたりするのあるんですよ。
うん。
これが、その米国では有名な、亡き日本人女性の都市伝説を菊池凛子が主演で上映していると。
それ面白いね。
これは、日本人女優菊池凛子が主演したクミコ・ザ・トレジャーハンターっていう映画があるらしいんですよ。で、これはもうファーゴの、これは実話ベースで書いてるのかなよくわかんないんだけど、
うん、
ね、なんかすごいですね。いや、都市伝説って書いてるから多分まあ実話じゃないんでしょうね。うん、小西孝子もカタカナでしか書いてないので、日本人女性で小西孝子って書いてるけど、多分実際にはいない人だと思うんだけどね。
ねじれてるな、なんか。
ねじれてる。けどまあ、とにかく、なんかこういう実話ベースなのが好きな人が持ち上げた映画っていうのがファーゴなんです。
ちょっとなんか興味出ましたね。うん、
興味出た。
興味出ましたね。ネットフリックスにあれば見ます。
あると思うし、ファーゴはドラマもやってますからね。
おー。なるほどね。まあ、
うん。
ちょっと今回はこんなところで、
はい。
はい、今回お送りしたのは、私とディと、
僕、モルモットでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。